am Lala, I am Lala, FM Rai Sweet。
はーい、勝手に来やがれ。7月は今の清志郎大特集でございます。イエーイ。で、前回に引き続き本日も素晴らしいゲストの方に来ていただいておりますんで、この間ね、もう途中で時間になっちゃったんで、今回またたっぷりいろいろとお話を聞きたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋もみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、7月、冒頭でも言いましたが、今の清志郎特集ということで7月お送りお届けしております。ゲストは前回に引き続きこの方、高橋ロックミーベイビーさんです。イエーイ。
ありがとうございます。高橋ロックミーベイビーです。
そんでもないです。いや、ありがとうございます。
いやいやいや、ふみさんのフェイスブックいつも
出て、 ありがとうございます。
RC の巨匠さんのこと書いてあるんで、ね、はい、すごく興味深く。
ありがとうございます。
あとほら、カバーやられてるから。
そうですね。うん、ライブでは、よく、師匠の歌を歌わせていただいて。
いいことばかりあるしないもね、はい、この前やって。
はい、やってます。はい。北海道ツアーの時に札幌でやらせていただきました。う
ん、
はい。
あれはなんかね、これ、巨匠さんとチャボさんに聞いたんですけど、はい、なんか作ったばっかりの時は、
はい、
なんか清志郎さんはどうなのかな、この曲と思ったらしいんです
よ。
なんかいいんだけど、はい、どうなのかなと。
はい。
それで、チャボさんに、ちょっと一番だけ歌って、
はい、
聞いてもらったら、チャボさんこれいいからやろうよ清志っていう話になって、
ああ、そうなんですか。
そっから作ってったって言ってましたね。
なるほど、うん、ねえ、もう皆さんもうお聞きのようにこういうお話を前回もしてますんで、
いやいや、
これは私どものホームページのアーカイブの方にですね、うん、アップされて聞けますんで、ぜひ、この放送前回聞いてない人はですね、これダメです、もぐりですなんでこの放送は終わり次第、前回放送を聞くように。
前回冒頭で、そうそう、危ない話もしてます
ね。そうですね。なので、ぜひ聞いてください。でね、まあ、本当にもうお会いしたかったっていうか、まあ、以前ちょっとね、
はいはい、
別で、別のお仕事でちょっとお会いしたことあるんですけども、たっぷりお話聞きたいということで、ちょっとお呼び立てをしちゃったんですね。
はい、いやいやいや、とんでもないです。
まあ、前回も言いましたけど。で、もやっぱり、まあ、前回はね、コブラの悩みからカバーズ、あの辺の、時代のお話を伺いましたけど、うん、はい、今回またその後ですね、まあこれは清志郎さんではなくてですね、清志郎さんに似た方が、ゼリーさんという方がやってたですね、うん、
はい、
ザ・タイマーズというバンド、はい、まあここもね、高橋さん携わられてる、
ここね担当で
ですよね、うん、はい、
で、プロモーションね、宣伝なんで、プロモーションなんで、はい、タイマーズのコスプレをして、はい、いろんなメディアに行ってやってました。
はい、そうですよね、うん。
それね、すごい盛り上がりましたね。
ですよね。その当時ってなんかありますか？こんなことあったよ、みたいな。
いやー、いっぱいありましたね。駒沢大学で、はい、ライブがあった時に、はい、その当時、清志郎さんのタイマーズ、あ、清志郎さん、はい、まあ、タイマーズ、はい、まあ、清志郎さんですね、
はい。
タイマーズは、なんていうんですか、決められたところとか、で、やりたくないと。い。うので、
はい、
イベンターさんを一切通さずに、学園祭だけ出たんですよ。
あ、
それなので、東芝 EMI のスタッフがコンサートの、手伝いにも行ってたんで、
はい、
それで、当時のタイマーズのライブって、最初に、スタッフの女の子が出て、今日はタイマーズは来ませんっていうの。
ああ、言ってましたね。はいはい。
それで、その演技がだんだん上手くなってくるんです。
はい。
それで、駒沢大学出た頃はもう絶頂上手くなってる頃だったんで、それでまあ、タイマーズは来ないんだけど、
はい、
チケット払い戻ししませんと。
はい、
当然会長ふざけんなって話になっちゃうんですよ。
はい、
それでもう僕たちタイマーズのコスプレをしてましたんで、はい、お客さんからもうほら、吊るし上げられるんですよ。それが絶頂、もう殴られる寸前ぐらいになった時に、タイマーズ、三宅さんが出てきて、
はい、
間違った情報に惑わされるんじゃないっつって。
ああ、ですよね。
で、タイマーズを呼び込んで、タイマーズのテーマが始まるっていう、あれだったんですけども、その時もそれでもう最初にもう大、なんて、大騒動になって、
はい、
その後に、その日は実はその、3本、早稲田で2本やって、駒沢大学だったんです、
はいはい、
で、駒沢大学ってまあ、仏教の大学でもあるんで、会場である体育館の幕がかかってる後ろ側に仏像が大きな、
はい、
あるんですけども、はい、あの、ふみのさんよくご存知だと思うんですけど、企業で作業って曲の、
はいはいはい、
最後に、
はい、
お経の、
はいはい、
タイマー、
木魚、はいはい、
タイマー一服ちょうだいちょうだいって、はい、あれをやるときに、このカーテンを開けたいと、
はい、
清志郎さんが、
はい、
で、お前ちょっと高橋引っ張ってくれと、
このええ、
でちゃんとこう、お経に合わせて、お前開くようにして、面白いだろう、これ、みたいな。で一応学生さんに聞きに行ったらとんでもないって話になりました
。そんなことはダメだと。
ダメだと。うちの中分かってるんですかみたいな。まあそれもそうだなと思って、それで幕入って、あの楽器屋に行ってなんかダメみたいでしたと。あこれこれこうなんで、うん、あそうかじゃあしょうがないな、みたいな。それで、あの本番始まって、僕が一番前のところで警備みたいに、
はい、
東芝今の宣伝のスタッフが警備もやってて。
ああ、当時、
はいはい、それでまあ企業で作業の、
はい、
あの曲が終わった時に、まあタイマー一服ちょうだいちょうだいって言いました。はい、なったら、大歓声になったんです、
はい、
僕は、あの、警備なんで、背を向けてたんで。
そうですね。
うん。はい、大歓声になったら何かと思って後ろ見たら、
はい、
カーテンが開いたんですよ。で、仏像が出てきちゃって。
はい、
それで、大変なことだなと思った、あの、学生さんも、
はい、
あの、主催の方が、はい、どうなってんだ、
これ。何やってるんだと。
それで僕もあの、ステージ裏に行ったら、はい、当時僕の先輩で中村さんって三宅さん担当の方がいて、
はい、
中村さんが開けてるんですよ。それで、何やってんですかって話をしたら、いや、あの、ボスに頼まれてと、
はい。
いや、頼まれてとこダメですよって、
ええ。
いや、でも、あの、ボスに頼まれたら、まあ、開けないわけにいかないだろう
って、ええ。
それで見事にまあ開いちゃって、
はい。
でも考えてたら中村さんってその前に別の仕事があって、
はい、
遅れてきたんですよ、
はい。
それで最初に挨拶しに楽屋に行ったら、ちょうどよかったって、それ開けてくれって頼まれて。
事情は知らなかった。
あの、もう大丈夫だから開けてくれと。はい、あ、わかりましたって言って、事情を知らず開けちゃったっていう。
あで、それはなんか大丈夫だったんですか結果的に。
いや、結果的にはいろいろ怒られましたけど。
やっぱりそうですよね。
でもあの頃のタイマーズのライブは他にも、だからステージ上でこうタバコを吸いながら、
はい。はい、
まあ、そう、タイマーズのテーマって曲で。
はい、はい。はい、
まあ何ですか、タバコをあるものに例えて、こう、最後笑いながらその終わっていくんですよね。で、笑い声にもリバイブかなんかかけて、
は
ぁはぁはぁみたいなディレイかけて、終わっていくってなったんで。いや、まあ毎回何が起こるか分かんなかったんで。
そうですよね。まあ FM 東京事件もありますしね。
あれもだから、あの、本当に知らなかったんです。
ああ、言ってました、言ってました。あの、まあ、三宅さんから聞いたんですけど、はい、多分皆さん知らない。自分らだけしか知らなかったって言ってて。で、どうでしたって言ったら、うん、いや、なんか曲終わった後、後ろがもう、バラバラバラバラってなってて。
いや、もうそうでした、
うん。で、なんか言われたんですかって、いや、僕ら何も言われませんでしたとか言ってて。
あの、やっぱりね、あの時は、あの、これは、あの、僕もいろいろ今日ね、あの、来る前にちょっともう一回思い出して、うん、いろんな資料見てきたんですけど、一週間ぐらい前に、北海道であの曲やってるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
でも今みたいに SNS がなかったんで、
はい、
それで北海道営業所の、東芝 EMI の北海道営業所の人間が、
はい、
FM 東京って曲やってましたって報告をしてるんですよ。
あ、本社に。報告が来てたんですね。うん、
ただ近藤さんも僕も、まあ激務だったんで、すごい宣伝もあったんで、それで、まあそういう曲は、なんかあんまり気に留めなかったんですよね。
ああ、
う
ん、そんな大それた曲だと思ってない。
そ
うそう、大
したんですよ。それで、夜のヒットスタジオ R&D に行って、で、リハーサルの時は偽善者やって。
偽善者ですね。
で、終わって、で、本番になって、CM 明けの出演だったんですけど、はい、CM の時に、だんだんだんだんだんだってやったんですよ。
はい、
なんか合わせてるんですよ。
はい、
僕もちょっとおかしいなって思ったんですよ。なんでかって言いますと、その、だんだんだんだんだんだってロックンロールのあのリフなんて、
はい、そうですよね。
合わせなくてもできる人たちじゃないですか。
はい、
突然やったって、
はい。
なんでだろうって、そんな曲ないのになって思ったんですよ。
はい、
FM 東京とか聞いたことがなかったんで。
ああ、そうですよね。その、そういうのやってたよってだけですもんね。
う
ん、
それで、なんだこんなリフやってんだろうと思って、それで本番になったら、2曲目にドーンと出ちゃいまして。
は
い、
ですよね。
で、その後に、それはさすが近藤さんだなと思ったんですよ。その後に、はい、タイマーズ当時アーティスト写真を、
はい、
あの、要するに、ばら、もう、世の中を、あの、混沌に落とし込もうと。いうので、
はい、
みんな覆面してるじゃないですか。はい、 だから清志郎さん、三宅さん、僕、その僕と宣伝の先輩の中村さんと4人のやつ、はい、タイマーズもあるんですよ。
お
ー、だあと5人のタイマーズとか、
はいはいはい、
3人のタイマーズとか、東芝の社員が宣伝部が全員入った20何人のタイマーズとか、
はいはい、
みんなあの格好してるんです、はい、そのアーツ写真をいろんなパターン撮って、
はい、
一つの箱の中に放り込んで、
はい、
書き回して、
はい、
タイマーズ の例の事件の後に、
はい、
ここから1枚ずつ出せと、
はい、
メディアから問い合わせてきたら、
はい、
そこから1枚ずつ出していったんで、
はい、
あるメディアには3人のタイマーズ、
はい、
あるメディアには4人のタイマーズ、テレビのモーニングショーには5人のタイマーズ、
はいはいはいはい、
スポーツ新聞には20何人のタイマーズみたいなの、
へえ、
それでまた大混乱になっちゃったんですけど、
はいはいはい、
でもまあ盛り上がりましたね。
やっぱそのなんか発想がなんかまあ素晴らしいというか、うん、ですね、今お聞きしても。そうそう、
これはまあ近藤さんですね。
ですね。うん、いや、すごいですね。ほいで、まあ、タイマーズあって、まあ、だんだんとこう、RC もいろいろ影が出てくる時代に突入するわけじゃないですか。すね、かこのあたりもご一緒されてたわけじゃないですか。
うん、タイマーズ89年にあったんですけど、はい、90年の頭にチャボさんが、絵というアルバムを、
はい、
もうこれ素晴らしいアルバムで、
はい、
バックはリンコさんと、ニーダさんと、カスカさんっていう。はいはい、で、まあ、90年に RC20 周年だったんですけども、はい、20周年盛り上げようってことがあったんですが、はい、まあちょっとやっぱ4月にやっぱり G2 が、はい、だったりして、はい、それで、6月くらいだったかな。6月、7月くらいに新田さんが脱退して、はい、3人になってしまったんですが、
そう
ですね、まあでも残念でしたね。でもあの年は、ベビーやゴーゴーってアルバムを発売して、はい、これとても売れまして、
はい、
ベスト版も売れて、
そうですよね、
RC サクセションの20周年って大成功だったんですよ、
はい、
しかもレコード大賞の優秀アルバム賞を取って、ね、
はい、
で当時レコード大賞の優秀アルバム賞って大変なあれだったんですけども、
はい、
ただ RC としては最後になってしまって、
そうですよね、うん、まあいろいろね、本とか僕いろいろ読ませていただいたりしましたけども、まあなかなか結構ハードな感じですよね、
結構ね、やっぱりまあ、レコーディングもそうでしたし、うん、僕も宣伝担当だったんですけど、
はい、
とにかくレコーディングが終わらないんですよ。なので宣伝担当で毎日スタジオ行って、
はい、
とにかく様子見たり打ち合わせしたりとかしないと進まないんですよ。
はいはい、
本当にね、どうなるかなと思ったんですけども、なんとか間に合って、
はい、
で、その年の野音があったんですが、
はい、
これもあんまり話してないんですけども、
ええ
教授さんからある日連絡があって、
はい、
曲順一緒に決めてくれって言われたんですよ。それで、
はい、
ただし、ちょっとスケジュールが抑えられなかったから5人でやるんだよと。
はい、
5人ですかって話になりまして、
はい、
誰ですかって、いや、春日がドラムで、
はい、
キーボードが厚見玲がやる。
厚見玲さんね、はい
で。5人でやるからと。それで、まあ、こう、曲順決めて
と、
それで20周年なんでって言って、いろんなも曲入れましょうって言ったら、清、
はい、
城さんも、これもさすがだなと思ったんですが、
はい、
真ん中にアコースティックコーナー作ろうと、
はい。
これでデビュー当時の曲とかもやろうよ。
はい、
できるんですかって話聞いたら、わかんないんだけど。とにかくやろうみたいな、
はい。
あとやってない曲やろうって優しさとか入ってたんで。
そうですよね。
これやるんですかって、はい、俺も初めてやるんだけど、ライブで。それで、1曲目トランジスタラジオにしたんですよ。
はい、
僕が希望して、はい。そしたら、やっぱ1日目に終わった後に呼ばれて、トラジはやつと一曲目やめようと。
ああ、はい。
あれすごく難しいんだよと。
はい、
今のメンバーでやるには。
ああ、う
ん。だからちょっとなんかノリがつかみづらいから、
はい、
違う曲にしようって言って、はい、翌日に気持ちいいを一曲目に教師さん
です。ああ、なるほどですね。
あと二曲変えようと。
はい。
いうので一曲ずつ選ぼうって話になって、
はい、
僕はブンブンブン選んだんですよ。
はい。
ふみまさんもそうでしょ、もし選ぶとしたらブンブンブン、
はい。ブンブンブンですね。
京城さんが選んだのは、僕はタオル選んできた。
ああ、
うん。それで入れて、やったコンサートがあったんですよ。
はい。
それはなんか嬉しかったですね、やっぱり。
いや、でもすごいじゃないですか、それ。
なんか、ね、とってもなんか、嬉しかった。チャボさんの歌うもの以外は、全部ね、
はい、
決めたんですよ。
なるほど。うん、いやだからもう、いや、すごいですね、やっぱり。いや、
でもなんかその時に、このまま続いてほしいな、とは、
はい、
思ってたんですけどね、
はい。
で、武道館の時、最後の年末の武道館の時も、終わった後に、
ええ、
チャボさんと京城さんも、なんか話で、なんかあそこの部分、ちょっとミスったなとか、
はい、
あそこうまくいったな、みたいな話してたんで、
はい、
あ続くのかなと思ったんですけどね。 ちょっと本当残念です。
そうですよね。うん、ただやっぱり、そのね、まあ、六味ベビーさんが選ばれたっていうお話ですけど、まあまあ、それはそれで素晴らしいことだし、ライブもすごいんですけど、やっぱりちょっと、G2 さんと新田さんが抜けた後のサウンドっていうのは、確かにすごいとは思うんですけど、うん、まあ、清志郎さん、チャブさんいるんで、まあ、リンコさんですね。いますからいいんですけど、やっぱりちょっと感覚が違うんですね、僕からすると。
まあ、そうですよね。
うん。やっぱりその、なんて表現したらいいの、迫力でもないし、なんでしょうかね、こう、うん、やっぱりその、さっき言ったように、ちょっと、5人じゃ、このメンバーじゃ難しいって、さっきおっしゃってたじゃないですか、うん、トランジスタラジオが。なんかそこの部分の、なんて言うんですかね、組み合わせというか。
やっぱりふみさんおっしゃるように、うん、RC サクセーションの、僕やふみさんが、好きな RC サクセーションっていうのは、
はい、
やっぱり、チャボさんの、やっぱりブルースロックのギターがあって、
はいはい、
それでベースのリンコさんは、
はい、
ね、音大で、
はい、
指でフレットレスでアップテンポの曲弾いちゃう
し。そうです、すごい。
そうです。それで、セッションドラマーだったニーナさんが、
はいはい、
16ビートで、雨上がりの夜空当時16ビートが途中に入ってたりとか。
そうですね。
それで、キーボードの G2 が、ジャズ出身なんですけども、シンセサイザーとか、
はい、
クラビネットを使って、
はい、
ニューウェーブな感覚も入れてたんで。
そうですね。
そのちょっと前には、小川銀次っていうキャストがいて、銀次さんは、
サスウィンド。
フュージョン、はい、そうそう、あれ、フュージョンだったんです
ね。そうですよ、フュージョン、
クロスウィンド。
クロスウィンド
のギター
です。クロスウィンド。はい。
なので、ただのロックンロールバンドじゃなかったんですよ、ね。
そうですよね。
いろんな要素が入ってたんで、はい、その面白さがすごくあったんですよ。
そうなんですよね。うん、だから今までにないバンドの、なんか音楽性というか、ね、いろんな、うん、今おっしゃったようにいろんな要素が入ってるから、ただ単にロックンロールだよっていうわけではなかったんですよね。
で、
うん、
で、確かにその、同じ事務所にはシーナンドロケッツがいて、はい、ロックンロール一辺倒の凄さも、よくわかりながらも、はいはいはい、いろんな音楽を入れてったんで、
はい、
例えば、オーベイビーみたいに、今でチルアウトみたいなことやったり、
はい、
不思議ではダブを踏襲したりとか、
そうですね。
いろんなことをやってるんですよね。
はい、
それが、できな、マービー以降は、ちょっとなくなってしまった
んですね。うん、そ
うですよね。ふみさんおっしゃるように、前年の89年の日比谷音とかは、
はい、
武道館ってな、
はい、
やっぱりそのバラエティ満載だったんですよ、
はい、
そういう意味では。
はい、そうですよね、うん。だからまあ、いや、マービーも全然いい、もちろん素晴らしいアルバムだと思いますし、うん、はい、だから、悪いとかっていうことじゃないんですけど、はいはい、なんかちょっとこう、自分のなんか感覚が、ちょっとやっぱり、うん、
いやいや、
うん、違うかなっていう。
あと、カバーズの前後からマービー以降っていうのは、そういった曲もちょっと増えたんですよね。
そうですね。
だから、例えばビートポップスでやってるこんなになっちゃったみたいなものとか、はい、そういったスクールバンドの延長みたいな良さが RC サクセションにもあったんです
よ、ね。そうですね。
体操しようよとか、
はいはい。
その辺がだんだんこうダークな色合いになっていったっていうのもありますね。
うん。でももうビートポップスの大家とかも最高ですしね。
うん、そうですね。
あれも今聴いても全然いいですもんね。うん、
あれはハモンドオルガンを、
はいはい、
陽水さんの印税で買ったんですよ。
あ、そうなんですか。
そ
う、うん、
それで陽水さんの印税が入ったんで、当時ハモンドって高級品だったんで、
はいはいはいはい、
それを買って、ハモンドを弾きたいんであの曲作ったっ
つ。ああ、そうなんですね。
だからあの曲をライブでやった時って最初、陽水さんの前座とかでもやってるんですけど。
あ、はいはいはい、はい。
自分で弾いてるんですよ、ハモンド。
へぇー。印税で買った。
印税で
買った。なるほどですね。
でも、最後にね、ちょっと最後、ほら、90年最後の武道館だったんですよ、はい、その前、ですから、レコーディングの時に、チャボさんに、
はい、
ウグイス、僕あの曲大好きなんですけども、はい、ウグイスの、歌詞の意味を、
はい、
チャボさんに聞いたときに、
はい、
いや、みんなほら、痺れを切らしてるんだ
よ。はいはいはい、はい、
うん。だからもう終わったんだよ、高橋って言われたんですよ。
あ、
うん、それで、夢は終わったんだよと。で、そうなのかなと思って、でもウグイスは、チャボさんのシングルボーカルで聞いてるときは、これちょっと怒られちゃうかもしれないんですけど、さほどでもなかったんですが、
はい、
京志郎さんがダビングしたんですよ。
あ、
コーラスを。
バックで、うん。はい。
そしたらバチってハマって、
はいはい、
素晴らしい曲になったんですね。はい、で、もちろん曲も、あれも素晴らしいんですけども、はい、最後の、なんですか、パズルのワンピースを、
はい、
京志郎さんのコーラスであれして、やっぱ二人はぴったり合うんだなっていうのを。
そうですよね。うん、だからまあまあ、ね、今となっては、っていうところですけども、
うん、
ね。まあまあ、本当にもう、 六味ベビーさんとお話してるともう話尽きて、僕も大好きなんで、もっともっと話したいんですけど、実はもう時間になってしまったわけでございます。まあちょっとあれですね、別口でお客さん入れて特ライブやりましょうか。
ああ、ぜひね。ぜひね、ちょっと呼んでください。ぜひ。ぜひぜひ。
ね。
最近ね、この前、有賀美京さん、カメラマンの。
はいはいはい。
有賀さんと国立ちでやりまして。
あ、そうなんですか。
で、このトークライブ、ふみさんとやるときは、お客さん絶対一切 SNS で言わないでね、と。
あ、なるほど、なるほど。あんまりこう。
出さない。トークライブありました、楽しかったですはいいけど、内容の。
あ、いいですね。
そう、内容は出さないでくださいね、っていう。
わかりました。もう、じゃあ、近々ちょっと企画しましょう。
ぜひぜひ。
う
ん、
はい。じゃあ、この後、ちょっとお打ち合わせをして。ありがとうございます。じゃあ、またね、曲の方をご紹介いただきたいと思います。はい。はい、
じゃあ、ふんむさんの Facebook でも、おなじみの、RC サクセション、はい、付き合いたい。
はい。ありがとうございます。それでは、7月マンスリーゲストですね。僕、本当に感動しました。2回にわたり、ゲストで来ていただきました。高橋ロックミーベイビーさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
うつけりさめです。
はい、喫煙室のコーナーでやんす。
こんばんは、ディレクターしんねです。
はい、こんばんは。
今日が7月16日ですけどね、
うん、
まあ、僕地元が群馬県の草津温泉なんですけど、
草津ね、
うん、7月の17、18って、
うん、
お祭りがあるんですよ。
あ、それ決まってんの？毎年17、18。
決まってます、はい。
大体。
そう。今ね、結構ほら、土日にやるとか、うんうん、結構変わってる地方もあるみたいなんですけど、
うん、
草津のその白根神社祭りっていうのがあって、うん、これは17、18なんですよ、7月。
決まってるんだ。
決まってる。
じゃあそれが土日になる場合もあるってことね。あ、
もちろんです、はい。
なるほどね。
だから、やっぱり草津ってもう一個あるんですよ。8月、1、2、今3日やってんのかな？僕が、いる子供の頃は8月、1、2、3、
うん。
それは温泉祭り。それとは別にその白根神社祭りって言って、
うん、
白根山っていうのが、草津の後ろの方にでっかい山があるんです、
うん、
白根山って。そこに神社があって。
はい。
でそこのまあお祭りなんですけど、
はい、
おみこしが出るんですよ。
へー、う
ん、で草津って意外と区分けされていて、
うん、
最後その各地域のおみこしが、うん、ま
あ、
その湯畑ってよく皆さんが見る、
あ、湯畑、
あそこにね、
はいはい、
全部集まるんですよ。
へー、
でね、結構ね、どのぐらいなんだろう、多分7、5、6、7、もっとあるのかな、7、8個あると思います。
へー、
で結構でかいんですよ、みんな。
うんうんうん、
で、狭いところで、
うん、
まあ、担ぎ手と、お客さんがこう、いるんで、ものすごい、うん、まあ、ちょっと危ないんじゃないかっていうぐらい、
ね、
まあ、すごい盛大なお祭りがあって、
うん、
僕はどっちかっていうと、そのすごい印象が強くって。なんかやっぱ、夏になると、その、うん、お祭りをね、思い出すんですよね。
うんうんうん、
まあ、日にちも結構近いことから。
ふ
みさんとかなんか思い出す小さい頃お祭りとかあります？ありました？
うん、やっぱ、近所でね、
うん、
歩いて行ける範囲の、
うん、
亀田八幡宮っていうところがあったんだけど、これは地元の人しか知らないと思うんだけど、
う
ん、
ほうほうほう、
そこで、お祭りがあるんだ。もう8月かな ?9 月かな、わかんないけど。
ほうほうほう、
でね、まあ当時は、見せ物小屋とか。
ああ、うん、ありましたね、
うん。で、俺も大好きでさ、見せ物小屋。
はいはいはいはい。
よく、とっても500円ぐらい取られたのかな、子供は。で、毎年来て、まあちょっとネタ被ってんのもあるんだけど、
うん、
また新しいなんかこう、見せ物が来るんだけどね。
うん、
今ダメなんだよね、あれ人道的ななんか。
そうでしょうね。
ね。まあちょっとね、体に障害のある方とかが、
うん
うん、でも人たちにするとそれで飯食ってたわけだからね。
うん、まあ、その話はいいんじゃないですか。だから、どういう。
ああ、そうね。だから、そういうのもあってね、はい、その屋台がガーッと出て、
うん、
まあ、なんか、食うじゃない？やっぱ焼きそばとか。
うん、
で、ああいうとこで、本当はあんまり美味しくないかもしれないじゃん。
うん、
焼きそばとかも。ただ、そこの場所で食うことで、なんかこう、うまいみたいに思っちゃうものってあるじゃない？
それだから、神社のお祭り。
そうそうそうそう。
で、なんか、神事が行われるわけですか？
いやー、あったのかもしれない。子供はだってそれ興味ないから。もうその屋台にしか興味ないじゃない。だからそれはよく行ってたね。確か金土日とかなのかな。全部行くみたいなね。
ああ、まあそうですよね。
そうそうそうそう。夕方ね。夕方から。で、その時だけはほら、友達同士でさ、ちょっと遅くても怒られないじゃん。うん、お祭り行ってくるみたいな感じだ。うん、っていう感じだったね。でもなんか、そんなの言ってないね。もう。
まあ大人になるとね、子供とかいないとね。
どっかやってんだろうね。きっとこんな辺でも池袋あたりもやってんだよね。多分。
まあこっち、まあもちろん9月になると池袋あたり一斉にお祭りありますけど、うんうん、あとはね、やっぱ結構僕が見るのはそのお寺とか神社で、縁日は結構やってますよ。ちゃんと。
そうなんだ。わかんねえだけか。俺
うん、まあその、まあ、その境内だけでやったりとかしたとか、うんまあ、それこそ鳥の市とかも結構ね、はいはいはいはい、すごいじゃないですか。だからなんかちょこちょこは見ていくんですけどね、うん
まあ、なかなか行く機会ないね。
そうですね。まあなんかちょっとね、うん、風物詩的なものもあるんでちょっと行って
そうだね、うん、今年はちょっと行ってみたいと思います。
そうですね、
はい
う
んはい、皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。そんで曲行ってみましょう。 RC サクセションでサマーツアー。勝手に聞きながらお別れのお時間でございます。高橋ロックミーベイビーさんありがとうございました。いやーもうテンション高いでございます、大好きな話で、7月できたということは感無量でございます。ちょっと番組でも言ってましたけどね、ぜひ、キンキンでトークライブを企画したいと思いますんで、ぜひ皆さんお越しください。また告知させていただきます。勝手に聞きながら次回の放送は8月6日火曜日20時から、再放送24時からでございます。ということでテンション高いまま皆さんとお別れでございます。さようなら。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。